簡単版。ウイルス、細菌の自然発生説のヒント集。こうも混乱をきたしている現代医学教、今日の内輪揉めが起こっている皇帝疫騒動ですが、家畜の方の医学も現代医学教の範疇でしょうから、現代医学の重要な柱となっている菌の自然発生否定説を考えてみる必要があります。すべてはここから始まっているからです。防疫方法も政策もすべてはこの教義から来ているわけで、理解したからすぐそれが社会に反映されるには時間がかなりかかるでしょうが、あえて期待するとしたら、大失敗して悟ることでしょうか。以下はすべて天才記事です。菌はどこから来るの？私たちが病気になった時に身体の中にいる細菌やウイルスは一体どこから来るんでしょう。身体の外から病原菌が侵入し、体内で分裂、増殖していくというパスツール以来の病原菌説。そして心身の疲労やストレスによって自律神経が不調になると細胞が腐敗し、はじめ細菌が生まれてくるという病果て菌説、自然発生説。常識的には病原菌説でしょうが、パスツールの実験は細菌の自然発生を否定する証明にはなっていなかったことや、実際に病原菌が侵入するところを見た人はなく、また体内で分裂し増殖していく姿を見た人もいないらしいので、私は常識に反して疑っています。自然発生説は実際にレイリーが見て確認しているし、千島木久夫博士も赤血球が腐敗していく過程で細菌が生まれてくるところを確認し、写真にも撮っています。身近な例で考えてみます。テーブルの上に牛乳と大豆とジャガイモを置いておくと、数日経つとそれぞれ腐敗してきます。調べてみると、牛乳には乳酸菌が、大豆には納豆菌が、ジャガイモには馬鈴薯菌が繁殖しているのが見えるでしょう。これを説明するのに、パスツールは空気中には乳酸菌、納豆菌、馬鈴薯菌など様々な種類の細菌が漂っていて、乳酸菌は牛乳へ、納豆菌は大豆へ、馬鈴薯菌はジャガイモへ落ちて行き、そこで分裂、増殖しているのだと説明します。一方、レイリーやチシム博士は牛乳から乳酸菌が生まれ、大豆から納豆菌が生まれ、ジャガイモから馬鈴薯菌が生まれたと説明します。レイリーは実際に肺の細胞から結核菌を、胃腸の細胞からチフス菌や赤痢菌を発生させることに成功していますし、千島博士は赤血球が腐敗する過程でたくさんの細菌が生まれてくるところを見ているので当然だと思いますが、パスツールの説明、空気中を漂っている乳酸菌や納豆菌が牛乳や大豆を選んで落ちていくというのはちょっと考えにくいと思いません。例と、2008年6月7日 URL 体内ウイルス発生学説。ラクチンランプの管理人スパイラルドラゴンです。今日は2008年2月9日です。今日は神との契約、田響隆史人市長の316から317ページ部分を書き写します。以下天才。丸4、遺伝子システム、体内情報システム、レイリーシステムズの存在。生き物の病気が時代時代に応じて新しい菌やウイルスが誕生するのは、宇宙に神の情報伝達の方式があると考えれば、小宇宙なる人体で日常的に起きているものと考えることができます。宇宙の状況が変われば、それに対応して小宇宙の生存条件も変化するのはごくごく当たり前のことだからです。体内情報システムは、植物から動物に至るまで全く同一な4文字情報によって動かされています。植物、MG と動物、FE の間でさえ4文字情報のシステムが全く隔たりを存在させていません。そこでこの共通する遺伝子テープをオムニストテープと呼称します。そして、遺伝子テープを動かすシステムに、レイリーシステムズという考え方があります。これはフランスの外科医レイリーが、1943年以来説いた説で、自律神経過剰刺激病理説といい、自律神経を遮断したり毒薬を塗布することで勝手に体内にウイルスが発生してくるという理論です。参照、レイリー現象。つまり、細胞化されなかったウイルスが体内情報変化を元にして発生し、自己防衛の意思システムを持って存在するようになる獲得性情報を得てしまうと推測します。例えば、歯周病菌のような菌は、対象菌が存在しなくなると他の歯を蝕むのではなく、一般的には消滅していくウイルスです。つまり、体内のどこかの臓器の歪みが歯周病菌を発生させる、レイリー現象を起こしていたと言えます。そして、歯周病菌が体内深く侵入するとすれば、その菌が獲得性情報を持ったことを意味します。これが、体内ウイルス発生学説と言われるものです。このウイルスの発生方法を知ることで、小宇宙は、DNA から RNA に変換される際、遺伝子信号の紐に何らかの信号ミスが生じて、塩基の並びに狂いが出てしまったとき、体内でウイルスが勝手に発生してくることを意味しています。その狂いを生じた細胞は次々と指示された通りの全く新しい細胞群を招くこととなります。この事例として、院内感染を防ごうにも、次から次と感染症が出てくるのは、院内消毒を十分にしていたとしても防ぐことができない理由が、病人本人の体内情報のミスの連続で起きている結果のこともあると、レイリーシステムズから知ることができます。天才終わり。例と、2008年6月7日18時50分、URL。レイリー現象。パスツールの実験が生物の自然発生を否定するには矛盾点が多いにもかかわらず、 学会の定説となり一般人も信じてしまってからは、生物が自然発生するという主張はことごとく拒否され、無視されるようになりました。たとえ、それが科学的な実験であり、厳然たる事実を確認したにもかかわらずです。一度定説になってしまった考えを変えるのは本当に難しいのですね。天動説が信じられていた時代に地動説を主張したガリレオが異端裁判にかけられてから、地動説が常識になるまで数百年もかかったわけですから。そんな中、フランスのレーリーという医師が生物の自然発生説を証明する実験を行いました。身体の働きを制御している自律神経を刺激することで、細菌を自然発生させるというものでした。例えば、肺や胃腸などに分布している自律神経をピンセットなどで刺激すると、肺には結核菌が、胃腸には腸チフスや赤痢菌が発生してくることを実証しました。結核菌、チフス、赤痢菌などの菌は菌体に入れてないにもかかわらず伝染病が起こることを証明したのです。レーリーの実験結果から私たちの健康観を眺めると、その姿がガラリと変わってしまいます。今の常識となっている伝染病や感染症について、病原菌やウイルスが外から体内に入り分裂増殖して病気が発症するという考え方が崩れ去り、心身が疲労してストレスが溜まり自律神経が不調になると体内の細胞が腐敗し、菌やウイルスが自然発生して病気を発症するという考え方に変わります。菌というものは病気の原因ではなく病気の結果ということになります。病原菌から病果て菌へです。レーリーの実験は事実であるにもかかわらず、パスツール以来常識となってしまった病原菌説の前ではほとんど関心を持たれることはなかったそうです。異端裁判にかけられたガリレオが、それでも地球は動いているとつぶやいたそうですが、レーリーの、それでも細菌は体内で自然発生するというつぶやきも聞こえてきそう。レート、2008年6月7日、URL。パスツールの実験。パスツールは偉大な科学者として有名ですが、中でも白鳥の首型のフラスコを使った実験は知っている方もいるのではないかと思います。私も受験のためにちょっと覚えた記憶がありますが、治療という仕事を始めてからパスツールの実験が重要性を帯びてきました。それは私たち一般人の常識になっている感染症、外から体内に侵入した細菌が分裂増殖して病気になるという考え方の根源が、あのパスツールの白鳥の首型フラスコの実験だったからです。その実験というのは生物、バクテリアや細菌は自然発生するか否かの実験でした。食べ物や生き物が腐ると、そこに無数のバクテリアや細菌のような生き物が発生してくるのは私たちでも知っていますよね。自然発生説では死んだ生き物の有機物から自然にバクテリアが生まれてくると考えます。パスツールは有機物から生物が生まれることはない。これはまず空気中のバクテリアがくっついて分裂し増殖したものだと考えました。彼はフラスコの口が白鳥の首のように S 字型をしたものを2個用意し、肉汁や草を入れて煮沸しました。そして水蒸気が出ているうちに一方のフラスコの口を焼き切って塞ぎ、もう一方は口が開いたままにしました。その後フラスコを並べて37度に保温しました。3日後、口が開いたままのフラスコ内にはバクテリアが繁殖し茶色に濁っていましたが、口を閉じたフラスコ内は変わらず透明でバクテリアはいませんでした。パスツールは口の開いたフラスコでのバクテリアの繁殖は空気中からバクテリアが侵入して分裂増殖をしたものだと説明しました。この結果を目の当たりにしたフランスの学会はパスツールの主張、つまり生物は自然発生することはないという考えを認め、それが世界に広まって現在まで信じられるに至ったわけです。それが今の感染症の考え方、私たちの周りには様々な種類の病原菌がいて、それに触れたり吸い込んだりして身体の中に入ってしまうと菌が分裂増殖して病気を発症するという考え方につながっているのです。私たちは病気に感染するというこの考え方を当たり前のように信じています。しかしパスツールは次のような素朴な質問に答えることがありませんでした。1、真空状態のフラスコ内に生物が発生しないのは当たり前。2、口が開いたフラスコにバクテリアが侵入したところを見たのか。3、侵入したバクテリアが分裂して増殖していく姿を見たのか。4、もし見てないとすれば、自然発生したとも言えるじゃないか。実際、パスツールはバクテリアがフラスコに入るところも、分裂して増殖していく姿も見ていないらしいです。ただ、口の開いているフラスコにバクテリアが増殖しているのを見て、空気中のバクテリアがフラスコに入ってきて分裂、増殖したものだと解釈したに過ぎなかったのです。自然発生説を否定したことで有名な実験ですが、実際は生物が自然発生するか否かを証明するような実験ではなかったのです。自然発生説から見ると、口が開いているからこそ自然発生したのだと言えるのですから。レート、2008年6月7日、URL。自然発生という概念。1954年に腸造血を発見した千島博士は、いわゆる病原体と呼ばれているものは、人間自身の体の中、正確に言えば、腸内で自家生産されることを、ほぼ同時に確認しています。現代医学は腸造血を認めていないことから、病原体が腸内で発生するという説にも、否定的な立場を固守しています。しかしながら、腸造血の全体像、 及びそのからくりを理解すれば、この説が真実であることに納得せざるを得ないでしょう。チシム博士は、超増血と病原体派生のメカニズムを一元的、包括的に捉え、それを有機的な関連現象として、次のように説明しておられます。肉、卵、牛乳など、動物性タンパク食品の摂りすぎにより、腸内に腐敗物質が産出され、それが原因となって異常発酵が起こる。異常な腸内環境の中で増血された血液は、腐敗物質で汚染されたまま、毛細血管から血流に乗って全身を巡り、細胞に異常刺激を与え続ける。やがて細胞が炎症を起こし、そこから病的ウイルスや病的バクテリアが生み出される。こういった細胞の炎症が、やがて様々な慢性病の原因へと発展していく。この説明の中で、最も重要なポイントは、やがて細胞が炎症を起こし、そこから病的ウイルスや病的バクテリアが生み出されるという部分です。博士のこの見解は、40数年という超長期にわたる緻密な観察をもとに実験検証して得られた結果であり、これにより病原体は異常化した細胞から自然に発生したもので、体外から侵入したために細胞が病変したわけではないことが証明されたことになります。これに対して現代医学は、血液、流動組織と細胞、固定組織の間に壁を作り、体細胞は体細胞だけ独立したものと考えています。そしてそういう壁を設定したために、バクテリアやウイルスは体内で自然に発生するとは考えられず、外部から侵入してきたとする以外仕方がないわけです。その必然の結果として、病原体は体外から侵入するといういわば架空の説をでっち上げたわけです。そうした過程から感染症や伝染病という概念も生まれ、病原性を持つ微生物が人から人へ移っていくという死脚転倒の理論が確立されていったと思われます。しかしながら、そういった意味での病原体の存在や働きは極めて根拠に乏しいものです。いかに多くの人が同時に、あるいは次々と発病しても、人それぞれが自分の体の事情で発病しているのであり、その病気が他人にうつる、または他人からうつされる、などということは、滅多に起きることではありません。実は、これを立証する実験がいくつも行われていますが、時数の都合で、それらすべてを、ここでご紹介することはできかねます。しかし、一つよく知られた例として、伝染病は病原菌によって引き起こされるという説を唱えたコッホと対立した、ミュンヘン大学衛生学教授、テッペンコーフェル博士の勇気ある人体実験があります。自説の正しさを確信していたテッペンコーフェルは、なんと、多くの証人を前にして、自らコレラ菌を飲んでみせたのです。果たして、テッペンコーフェルにコレラは発病しませんでした。要するに、わかりやすく言えば、病原体と呼ばれているものは、病気の原因ではなく、病気の結果として、人間の体内に出現してくるものなのです。この点についての、森下博士のご見解は、次のごとく明快です。自然医学の基礎より、本当には、病原体などというものは、ありはしないのである。病的なバクテリアやウイルスが生まれるのは、体細胞に炎症が起こった結果なのである。だから、そういう実態に即した名前をつける、ということになれば、病果て体とでも呼ぶのが妥当であろう。病変細胞の中に、いろいろな微生物がいるのは、終始一貫した生命現象の必然的な結果として捉えるべきものを、現代医学は、そういった因果関係の流れを一切無視し、ただ結果だけを見て、病原体が体の外から入り、それが病気を引き起こしたと、誤った判断をしているわけです。また、そういう因果関係を的確に把握することにより、異常な微生物が体のどこで、どのように発生するかということも、明確に説明できます。実は、体細胞には核と膜があり、体が健康な時は、その細胞質はすべてコロイド状をしています。しかし、誤った食生活などが原因で細胞が病変すると、そのコロイドの性質が変わり、元は無構造で均質的であったものが分解して、粒々の顆粒となっていきます。いわゆる石質石質の状態。これがもうすでに、バクテリアの始まりなのです。最初は小さな球状であったのが、やがて、互いに一列につながって環状環状になっていく、前者が球菌で、後者は環菌環菌と呼ばれるものです。いずれ、にせよ、細胞の中に見られる様々な微生物は、体の中で自然に融和してくるのです。現代医学は、そういう考え方は非科学的だとして、絶対に認めようとはしませんが、生命の世界とは本来、そういう世界です。事実、バクテリア類は体内で自然発生しており、それが条件次第で環菌になったり、球菌になったり、それよりさらに細かいウイルスになったりしています。逆の見方をすれば、ウイルスもバクテリアも、もともと細胞、つまり具体的に言えば赤血球の細胞質が、その材料になっているという認識が重要なわけです。慢性病の正体は炎症、あるいは、それがさらに悪化した腫瘍に他なりません。そして、炎症や腫瘍は、細菌や微生物などが、外部から体内に侵入したために起こる病気が因説のではなく、誤った食生活で血液が汚れ、それが全身をめぐって炎症を作り、病気の因説、そこから細菌が自然発生する。これこそ、 慢性病に対する正しい考え方です。ところが、知ってか知らずか、いや、多分知っていながらやむを得ず、現代医学は、病気が因説や病原体説に拘泥し、攻撃的な治療法を正当化し続けています。しかし、現代医学の治療法が、人体にダメージを与えるだけで、病気そのものを治すことができない理由が、ここでもまた、明らかになったのではないでしょうか。病気の原因を矛盾なく説明できる、内因説の立場からすれば、病気予防対策はあくまで、自分自身の体内の血液を正常にすること、つまり食生活の改善であり、医薬品の使用や、放射線、外科手術、怪我と急性発作の場合は除くといった治療法がいかに無意味で間違っているか、これ以上、説明の必要はないでしょう。デート、2008年6月7日、URL。病原菌とヤマイハテ菌。パスツールの実験以来、細菌は自然発生することはなく空気中に漂っている菌がくっついて分裂しながら増殖していくという病原菌説が一般常識になっています。私たちは身体に病原菌が入ると病気になると考え、医者は病原菌を全滅させる薬を処方します。しかし、レイリーやチシム博士は病原菌なしで細菌が体内に自然発生するところを確かめました。心身が弱った時に細胞や赤血球の腐敗が起こり、そこから細菌が生まれてくるというもので、大豆が腐ると納豆菌が生まれ繁殖していくのと同じことが体内でも起こっているというのです。心身が弱った結果なのでヤマイハテ菌説です。どちらが正しいのでしょう。もしヤマイハテ菌説が常識になるとすれば、私たちの対処法は、食事療法や心のリラクゼーション、東洋医学やホリスティックな療法でいつでも血液をきれいに、細胞を元気に、心をポジティブに保つよう心がけることになります。感染症が流行った時もマスクなど必要なくなりますね。東洋医学では、内症なければ外横島なしと言いますが、これは身体がいつも調和し健康であれば外側から決して病の侵入を許すことはないという意味です。レイリーやチシム博士はこのことを科学的に証明したことになります。しかし、病原菌自体は否定できません。白黒はっきりするような問題ではないのかもしれません。病原菌が体内に入った場合、それが誘因となって次々と細胞が腐敗して病原菌と同じ細菌が発生してくる。そして病原菌なしでも感染症が体内で発生することもあるということでしょうか。私たちは病原菌が体内に入ったら病気になると信じてマスクや衛生面で防御している反面、抵抗力が強く健康ならば、いくら感染症が流行っていても病気にならないということも薄々知っていますよね。これは病原菌説を信じている反面、ヤマイハテ菌説も薄々感じ取っているということです。ドイツの衛生学者ベッテンコーフェルは病原菌を身体に入れても病気にならないことを証明するためにコレラ菌を飲みましたが、これらに侵されることはありませんでした。しかし、半信半疑だった弟子が飲むと下痢になってしまいました。病原菌説とヤマイハテ菌説。どちらを信じるかで結果は違ってくるのです。ヤマイハテ菌説で生きる方が人生が明るくなりそうです。デート、2008年6月7日、URL。以上、いろいろな関連記事をまとめてみたのですが、詳しいものは自分で探せばいくらでもあります。ここでは平易に書かれたものの方が理解しやすいと思いましたので。不機。岡田重義の医学論でも、全く同様なウイルス、細菌への自然発生が書いてあります。自然界の事象は医学者でも宗教家でも捉えてしまえば一つに帰結する、という当たり前の話です。誰々の説だとかではなく、すでにそういう仕組みが自然界には存在していたことを誰かが発見しただけのことです。故に、千島学説とか松下学説とか李霊学説とか岡田論とか、そういう名称は本当はいらないのです。要は、自然界の仕組みを解明して話した人の名がついているだけのことですから。あえて言うなら、大自然学説、宇宙学説、創造神学説、笑い、